ちは、インタビュアーの桑野舞です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は早速間もなく始まるというですね、1月からのライフシフトコーチ養成講座ですね、はい、もう半年間これから続いていくということ
ですよね。そうですね、はい、
ぜひちょっと今日はここのお話をしていきたいなと思います。
はい、わかりました。
はい、今もまあ、構想というか、まあ、どういう人を、養成していくというか。
あ、そうですね、もともとは、うちの卒業生から、コーチングとかカウンセリングのスキルを、教えてほしいっていう、まあ、依頼があって、でそれで、始めることにね、したんですけれども、まあ、前回とかも話をしたように、今時代的にその自分のこう人生をね、こう切り替えていくという、そういうライフシフトをしていく力が、全ての人になければ、もう昔のライフスタイルでは生きていけないっていうか、豊かにはなれないので、その辺が重要だなと思って、そういうこれから豊かになっていくライフスタイルっていうものも、念頭に置きながら、どんなふうに自分を変えていけばいいのか、それを考えてるんですよね。で、前回言ったみたいに、まずはその自立と依存、この2つの力が重要だっていうことと、あとはやっぱり今選択肢がすごく増えているので、自由に生きようと思ったら生きてるんですよね。
自由はもう際限なく今ある状態ですもんね、本来は。
そうですね、だから、就職して勤めるのもできるし、独立するのもできるし、法人作って社員を雇うことだってできるし、別に日本にそれこそ住んでなくても、旅しながらパソコン1台持って仕事することだってできるし、結婚してもしなくてもいいし、本当にいろんな選択肢があるじゃないですか、でその選択肢を最大限生かそうと思ったら、自由に生きることに慣れなきゃいけないんです。
確かに日本人が苦手そうな自由ですね、
そうなんですよね。だから僕も昔そうだったから分かるんですけども、何でもやっていいよって言われたら、何していいのか分からない。
確かに、
っていうのがすごく多くて、昔その IT 企業にいた時かな、ゲームあるじゃないですか、いろんなゲームがね、その中で、アメリカ発のゲームの中には、ゲームに目的のないゲームがあるんです。ゴールのない、
その RPG みたいな、最後じゃなくて、
別にこう、その世界に行って何してもいいと、家建てたかったら家建ててもいいし、どっか行きたかったらどっか行ってもいいし、好きにしてねみたいなのがアメリカでは結構流行ってるみたいなね、話があって、でもそのゲームのほとんどは日本で流行らないっていう話がもう当時からあったの、20年ぐらい前から。
そうなんですね。
でそれぐらいやはりその自分で目的を決めるというか、やりたいことを見つけるっていうのは、すごく難しいですよね、多くの人にとって。
そうですね。
ただ僕はその才能開発をやってて分かるのは、大成功する人っていうのは自分のやりたいことをビジネスしてるんですよ。
そういうことですね。
彼らにとってやりたいことが先にあって、それを実現する方法を頭で考えて、でそれを実現するためにビジネスの知識とか技術が必要だから学んでるっていう順番なんですよね。でも普通の人はやりたいことが何か分かってないけども、ビジネス的なことは知ってた方がいいなと思って勉強には行ったりするわけなんですけど、そもそも何に使うかが明確じゃないから、
そうです、ね、
使わずに終わってる。
学んでも、
そうです、そうです、でそれはそのこれだけたくさんの生き方が今できますよって言われても、その自由を生かすだけの力がないからなんですよね。
得られたところでどう使っていいかというか、扱いきれないってことですね。
そうです、そうです、そうです、あとは今までの日本の伝統文化的に、自由に生きたら、あとはあなたの責任ねみたいな知らないよみたいな、当たり前なんですけど、
冷たい感じですね。
自己責任って当たり前なんですけど、それを考えた時に、何にも依存せず、経済的な意味で、キャリア的な意味で、どこかに所属とか依存したりせずに働いてきた経験がある人っていうのはほとんどいないので、やっぱそこは怖いっていうのはありますよね。
見えない世界、
簡単にそのレール一度レールから外れてしまったら、元に戻るのは難しいっていうのは日本の社会じゃないですか。
そうですね、
なのでみんなやっぱりレールに外れる恐れってのはすごくあって、その点僕は一番初めの就職でレールを外れたので
ベンチャーの、
そうベンチャーに行った時に、ある種レールを外れたようなものなので、あんまり怖くなくなってたわけなんですけど、でこれは別にレールから外れなさいっていうのを勧めてるわけじゃなくてね、ただこう自分の自由に生きたいと思った時に、それが世間一般のレールとか王道と違っ ったとしたら、やっぱりそこから外れる勇気って必要なんですよね。
そうですね、
うん、だって僕らは別にね、こう親の期待に応えるためとか友達を喜ばせるために生きてるわけじゃなくて、
はい、
まずは自分が幸せになるために生きていて、
で、ね、
その姿が親にも喜んでもらえたり、友達にも、はい、あ、よかったねって言ってもらったら最高じゃないですか。
そうです、
うん、だそういう意味でやっぱ自由になる力っていうのは必要で、
はい、
でこの自由になるっていうのは実はすごく難しくって、なん でかというと、自分が何に制限を無意識にしてるのかっていうのに気づかないからなんですよ。
あ、確かにそ だそうですね。
例えばね、
はい、
小原さんとかだったら、だいたいいつもランチっていくらぐらいのランチ食べます？
ランチは、まあ、1000円、
1000円ぐらい、
はい、ぐらいですかね、
うん、っていうことはランチは1000円っていう制限かかってるんですよ。
確かに言われなかったら言えるってことは、
そうそうそう、
制限かかってる証拠ですもんね、
うん、だからこう3000円のランチとか、
はい、
まあそのなんかビジネスのね、ミーティングとかでやってい くかもしれないけど、
はい、
5000円のランチとか、
はい、
いやもうないないないみたいな、
特別な日だけですね。
そうですよね、
はい、
っていうのは普通にあると思うんです、でもこれも、まあ、お金で制限がかかってるわけですよね。だって5000円ない人っていないでしょ、多分
持ってないわけではない、
うん、持ってないんですよね、はい、だから5000円のランチをまあ買おうと思ったら買えるわけだけど、自分でそれはないっていうふうに、
はい、
選択肢から除外してるわけです。
確かにそうです、うん、はい、
でその5000円のランチの、まあ、味というか経験を知らないままに僕たちは人生を生きてるわけですよね、
はい、
とか、まあ、あとはその、まあ、地元志向の人とかっていうと、なんか歩いて30分、まあ、自転車とかで帰れる範囲とかって言って決めてる人もいますよね、
はい、
でその人っていうのは例えばその東京で働くとか、
はい、
海外で働くっていうような選択肢、
はい、
今だったら取ろうと思っていくらでもそういうのはね、はい、実現できたりしますけど、まあ、それも排除してるわけです、
そうですね、自分の世界からちょっと遠ざけてるというか、
うん、そうですそうです
ってことですもんね、
うん、だから、まあ、僕たちがその当たり前だと思っていて、
はい、
まあ、簡単に言うとこう空気があるというのを僕らは意識してないように、同じことが自分のライフスタイル、はい、まあ、持っててお金の使い方、働き方、住み方、人との付き合い方に関して全部あるんですよね、
はい、
もう本当にこの間あれ何歳ぐらいだったかな、40後半だったかな、まあ、それはリーマンの人ですけど、
はい、
もうその人がなんか真面目そうな人がいてね、もうこの人絶対遊びに行ってないんだろうなと思ったから
見た
もんね、会社とかでも飲みに行った時になんか10時以降、もう2次会3次会以降って言った時、あんた付き合わないでしょって言ったら、付き合いませんって言
って、当たったんですね。
そう、
へ、
でも行こうと思ったらいくらでも行けるわけで、
はい、
でもその選択肢が彼の中にはないんですよね。
一次会だけで
帰る、そう、うん、でその決まりきった自分のこう範囲、人生の範囲の中で生きてたら、当然その範囲の中でしか経験できることしか経験できないわけですよ。
あ、狭めてるんですね、
うん、
自分で。
でそこで退屈だとしたら、
はい、
それはその世界には自分の楽しみはないってことですよね、
はい、間違いない、
うん、
はい、
もし聞いてる人で、まあ、朝起きて会社に行って帰ってくるみたいな往復をやっていて、でそれが全然楽しくなかったとしたら、
はい、
その外の世界に出かけない限り、
あ、
まあ、会社以外の人と付き合うとか、なんか違う業界の人会ってみるとか、
はい、
なんかこう恋人が誘ってくる興味ないけどなんか美術館行ってみるとか、
あ、
まあ、なんかその自分の行動範囲以外のことをしなければ、はい、世界って広げない、開かないから、
はい、
新しい出会いってないんですよね。
枠を外さないといけないんですね。
そうそうそう、で自由っていうのはそういうことなんですよ、はい、
そう
なんですね、うん、別に会社外の人付き合っちゃダメなんて誰も言ってない
そうですね
言ってないし、美術館行っちゃダメとか言ってないし、
はい、
誰もそんな禁止はしてないんですけども、
はい、
自分の中で知らない間になんかルールみたいな風になってしまって、
勝手に決めてる。
そうなんです、
はい、
でそこから出るっていうのが億劫だったり、怖かったりするわけですよ、
はい、
でもそこに出た時に新たなまあフロンティアというかね、
はい、
可能性があって、面白いことにそういうところで自分の価値を、もしくは魅力を、
そうですね、
すごいですねって言ってくれる人がいたりするわけですよ、あれ知ってます？四国のあれどこだったかな、徳島だったかな、はい、あのモミジを拾ってて年収1000万ぐらい稼いでるおばあちゃんがいるとかって知ってます？
知らないです。
あの料亭とかに行くと、まあ、季節になるとこうお料理のねお皿にこ
う、はい、ありますね、
モミジの葉っぱが出てくるじゃないですか、でああいうのはすごく高く買ってもらえるんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、でだからその徳島、これは徳島のね、多分行政関係の人が一生懸命村おこしをするために考えたことなんですけど、まあ、山とかあるしキーパー入ってるから、はい、モミジなんていくらでも散るぞみたいな、
そうですね、
はい、でそのモミジの中でそういう料亭の方々が、はい、もうこれぐらいのお金を払ってでも欲しいっていうモミジってどんなモミジかっていうのを聞いて、でおばさんたちに、おばあちゃんたちに言ったらみんな生き生き拾い始めて、
あの状態がいいものっていうか、
そうそうそうそうそう、クオリティの高いものね、でこれも要はこう徳島の中にいたらそんな料亭ないから、
あ、
まああるかもしれないけど、まあ、そこにその希少価値ってないですよね、
もともとはなかった、
だって車でちょっと山に行ったら拾えるわけだからお店の人だって、
はい、
うん、でも外に出た時にそういうニーズがあるってことに気がついて、もう落ちてた、要はもう目の前にタダで手に入る、
はい、
もみじ、
はい、
をお金に変えれたわけですよ、
はい、
で同じことはいっぱいあるんですよね、僕一番初め、まあ、ベンチャー企業に大卒でね
出
て、でその後上場企業に転職できたって言ったのは、その時は、まあ、ネット関係の会社に一番初めいたんですけども、その時は楽天とかまだない時代なんです。
あ、そうなんですか、
うん、楽天ない時代とかわからないでしょ、奥野さんとか
そんなに若くないんですけど、あのなんかもう
ちょっと想像できないでしょ、
昔から楽天があった、
あった時代ですよね、
はい、
でない時代にやってたから、
はい、
もう経験者、 IT 企業の経験者、実務経験者っていうだけで、もう価値があった時代だったんですね、
重宝されて、
そうそうそうそう、だからそういう技術者を持ってない企業から見たら、
はい、
まあ、もみじと一緒ですよね
経験者だ、
そうだから、まあ給料アップで、まあ、転職できたわけなんですけども、
はい、
まあ、こういうのも、まあ、そのベンチャーだからちっちゃいから、そこでまあすごいハードワークですよ
激務だ
と、もう激務ですよ、うん、労働基準法とか関係ないですよね、
そうなんですね、うん、
でもそれはそれ楽しかった、よかったんですよね、でもこう自分がその中にいたらこれぐらいの価値しかないってしか分かんないんですよね、みんなそれがやってる当たり前だから、
はい、
でも別の場所に行った時に、はい、わ、こんな評価してくれる人いるんだみたいな自分何も変わってないんですよ、
そうですよね、
うん、でも出会う人
変わっただけ、
そうですそうですそうです、はい、でそれで変わる、
はい、
でこういうのもこう自由にそうやって生き生きできなければ、
はい、
徳島の中でずっと住んでる人だと見つけられないんですよね、
そうですよね、
うん、自分の会社の中だけとか、
はい、
まあ、昔からの付き合いの友達とだけだと、それ新たなチャンスって見つからないんですよね、だからこの辺りはかなりその自分でも気がついていない隠れ資産みたいなものがあって、
あ、はい、
まあ、それ知らないってもったいないですよね、
本当ですね、人生損しちゃいますよね、
うん、そうです、そうです、うん、だからその自由にし、あの生きる力っていうのはもちろんその時間とかお金とか、
はい、
人間関係とかね、まあ、そういったものから自由になって、はい、もっとらしくいけるっていうのもあるんですけども、それ以上に今まで自分でも気づいてなかった自分の価値に気づけるっていうのが、
はい、
僕はすごい大きいと思うし、
はい、
もしくは今まで出会ってなかったけど、あ、こんな仕事できたら面白いとかね、そういうチャンス見つかったりとか、
はい、
あ、こんな人初めて出会ったって友達になりたいとか、
ま
あ、そういうのがね、一番大きな資産になると思う、
それはもう自分がやっぱり自由になる力を持ってなければ絶対に出会えない、
う
ん
う
ん、
そうですね、今のこうルーチンの日常生活のパターンから抜け出さないと、
はい、うん、
見つからないですよね、
抜け出せない人多分すごい多いと思うんですけど、
うん、
こうまずこうどの部分を実際具体的にこう動いたら、
はい、あ、まずはね、あの時間を確保することです、
あ、そこですね、
どっか出かけなきゃいけないから、
はい、
時間が必要でしょ、
う
ん、だからまず何でもいいですよ、まあ、週末とかでもいいし、あの仕事帰り終わってからの夜とかでもいいですけど、
はい、
まあ、出かける時間を確保することですよね、はい、で出かける場所は今まで行ったことがない場所、
あ、初めて行く場所というかなかなか普段行こうと思えないような、
そうそうそう、思えないようなところ、ね、うん、で知り合いがそういうところにいたらね、
はい、
まあ、その人に誘ってもらったりとか一緒に行ってもらったら入りやすいじゃないですか、
そうですね、
うん、でいなくても一人で行けばいいんですよ、
はい、そこは勇気を振り絞
って、ちょっと初め勇気いるかもしれないけど
、はい、
あの一人で行ったらいいところは、
はい、
あなたのことを知ってる人は誰もいないから、初めからこういう自分で行こうって決めれることです、
はいはい、あ、確かに何も邪魔されずに自分が出せるというか、
うん、なんか会社ではこういう役割があるからこういうキャラやってるし、
ありますね、
なんか家族ではこういうのやってるけど、はい、なんか本当の俺は違うんだとかね、本当の私はもうちょっと違うんだみたいな、はい、あるんだったら、まあ、そういう自分でいきますよね、マスの自分で、
そうですよね、
うんうん、とか、 まあ、そういうところからまず始めるのがいいんじゃないですか。
時間を確保して、
そうですね、
行けるなら一人で、
まあ、そうですね、はい、だからまあうちの方でその一般の方向けのセミナーをやっている理由っていうのもそういうところで、まあ、この間あの受講者の方もねおっしゃってましたけど、
はい、
もうその方も40手前ぐらいかな、あの才能心理学を学びに来て、
はい、
あのすごく良かったのはこう自分の知らない世界がこんなにもあって世界が開けたって言ってね、やっぱり人間って自分が見えてる世界でしかチャンスって描けないじゃないですか。
そうです、ね、
キャリアにしろライフプランにしろ、
はい、
でそれがそもそも制限を受けてるキャリアプランなんですよね。
そういうことですね、うん、知ってる世界で作ってるキャリアプランですもんね。
そうですそうです、
はい、
でもそこになんかこう限界というか楽しみを感じられないから、はい、今もんもんとしているはずなので、
あ、はい、
まずは何かする前に広げなきゃいけないんですよ。
そっちを先にまずしましょうっていうことですね。
でそのためには自分と違う生き方、自分と違う考え方、はい、自分と違うことを仕事とかをやってる人たちに接するのが一番手っ取り早いですよね。
確かにカパッとすぐに枠が外れる、
うんうん、そうですそうです、でその時に、
はい、
そんなありえないとか思わないかと、それありえるんだって思うと、
ジャッジをして排除しないっていうこと
ですね。そうですね、排除すると元に戻っちゃうから
確かに現状維持にプログラムに入ってますね。
だから、まあ、できるかどうかっていうのは今置いといて、はい、あ、これもありなんだなって思うことですよね、はい、うん、
そういうの人もいるんだとか、こういうこともあるんだ、で、ね、で終えとくというか、う
ん、そうですね、そういうことで、そしたら視界がどんどん広がっていくんで、
は
い、うん、だから、まあ、このライフシフトコーチの養成講座っていうのは、まあ、基本的にはね講師とか講師とか、はい、カウンセラー向けにそういう、こう技術をね、
はい、
まあ、人生を変える技術をこう教えていく、まあ、講座なんですけれども、まあ、普通の人にとってはどういうふうにすれば自分のライフシフトをね起こせていくのかっていうのが、
はい、
あの分かる内容になっていると思うので、はい、まあ、そういうのをしたい方がいたらね来ていただければなと思います、はい。
聞けば聞くほど私も行きたくなりました、
はい、じゃあ、はい、大阪ですけど、
あ、そうでした、はい、そうでした、あ、でも そこの枠を外さないと、
そうですね、
大阪は行けないって思ってるのが枠ですもんね
そうですね、
はい、
本当に皆さん、ね、距離とか時間とかお金とか、はい、いろんな枠があるんですよね、
はい、
うん、それをでした、そうそうそう、でそれを超えていくのが自由だっていうことなんで、
はい、
うん、誰もあなたを制限してない
大阪行っていけないって言われてないですからね
そうですそうです、
はい、
鎖国じゃないですか今ね鎖国じゃない、
してない、
関所もないし
大変ではないです、はい、行くこと簡単ですもんね、ありがとうございます、
はい、
今日では3つ目の自由というところですね、
はい、
お話しいただきました、
ありがとうございます。